ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。はい、皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間でございます。メインパーソナリティの筧でございます。そしてアシスタントパーソナリティは今日もこの方、田中さんです。
ゴロでございます。
こんにちは。
こんにちは。だいぶ番組のね、なんかあの雰囲気も出てきた感じ。
そうですね。ぜひ皆さんとともにですね、はい、一緒に学んでいけるような番組していければなというふうに思っております。
はい、
前回までの3回でですね、セールスエッセンシャルについてお話をしてきました。今回もセールスエッセンシャル最終回ではございます。で、前回は特に、行動ベースのこうマナーみたいなところが中心になってましたが、今日は顧客を引きつける性格、人柄、これについて一緒にこう考えていくというか、一緒に読んでいきたいなというふうに思っています。はい、営業担当者にとって顧客に好かれる性格であることは非常に重要なことです。
そうですね。
そこはもう間違いないですね。
間違いないですよね。
田中
さんもそうですよね。田中さんそこを一番気をつけてますね。
そこ一番気をつけてますね。確かに。
で、実際好業績を上げている営業担当者以下に挙げた性格的特徴一つ以上は有しています。これを挙げていきたいと思います。はい、合計です。9個あります。
9は結構多いですね。
1つ目、明るさ。
はい、
2つ目、穏やかさ。3つ目、主張性。4つ目、迅速さ。5つ目、関心。6つ目、喜び。7つ目、寛容。8つ目、忠実。そして最後が自制です。
なるほど。
で、田中さん明るさありますね。
はい、
まあ、ユーモアのセンスがある。特に顧客が緊張状態にある場合やコミュニケーション上対応の仕方に困る言葉をかけてくる場合にはユーモアで応じることがコミュニケーションを円滑にする、うん、肯定的考え方の持ち主であるということを言いますね。
うんうんうん、
だからおたくさんいつもたっけからなーって話をしたときに皆様のおかげでやらせていただいております、本当にありがとうございますと
返しがね、
本当に皆様のおかげでですね、私も嫁や娘がねってありがとうございますと、こういうような形で返せる人、
はい、
で高いおし高いいつもたっけからなーって言ったばがろうってやっちゃったらねもうダメですからね。
そうですね。はい、
で穏やかさ、
はい、
精神的に常に安定している。あ、温厚でバランス感覚に優れている。クレームや苦情に対して穏便に解決できる喧嘩や争いをしないと。まあ先ほどもこう同じような形ですけどね。例えばこれお客さんから見た時にどんなところがあるか、うん、どんなコメントがあるかっていうと、営業マンだけどギラギラしたところがないのがいいなっていうコメントとかね。
ギラギラ系、
ええ、
ね、多いですからね。
ギラギラ系でもうガンガンなんか買わなかったらムッとする顔するような、
ね、いますよね。
こんな人はちょっとまずいですね。はいはい、っていうのが穏やかさです。うんうん、で3つ目の主張性。
これは
ですね、はい、顧客の利益のために言うべきことははっきりという鋭さ。
ああ、なるほどですね。
こういうことなんです。例えば、まあ、これお客様からの声で言うと、取引先の営業担当者はこちらのためにならないことははっきり良くないと言ってくれるので安心して話を聞けると、うん、例えばですね、私もよくやるんですけど、この研修すごくいいんですよってバーッとお伝えをした時に、あ、うちでは近い内容でこういう内容をやっていて、うん、まあこの部分が御社の部分でやってない部分がありますけどと、こんなこと言った時に、あ、それであればこの研修かなり被ってる部分がありますので、これだけの金額をかけてまでやる必要はないと思いますと、ただ他のポイントでどういう状況でしょうかみたいな形でご利用しをしないって言ったところですね。
はいはいはい、
とか、今こういうことで悩んでるんだよね、こことここの会社で迷ってるんだよねって言った時に、本当の意味でどうなんでしょうかっていうのを聞き出した上で、あ、そういう状況であればどこの会社も買わないで今の状況で言うとこの人にお願いした方が本当はいいんじゃないでしょうかとか、内製化してできるポイントもあるんじゃないでしょうかっていったところを問いかけてみるですね、
うんうん、
こういったこともできます。
はい、
でこれ逆もしかりですよ。買った方が必ずですね、
うん、
お役に立てる時はしっかり主張してもいいわけですから、そこですよね。ここのバランスはしっかり、重要だよ。ここポイントは顧客の利益のために言うべきことははっきりという、うんうん、
そこですよね。
買った方がいいっていう場合もあれば買わない方がいいってこともある。 ただそれをしっかり判断をした上で、うん、しっかり主張することがとても大切です。
はい、
孫つくのが一番ダメですね。あ、いやそれはもう、あのまあいろいろありますからね、うん、買ってもいいかもしれないし、あとはもう任せませよみたいな、
うん、どっちやねん
どっちやねんって話なんですよこういうことです、はい、ここの主張性のポイントです、
はい、
そして迅速さ、いつでも顧客の要望に応えられるように準備している、仕事が早いと、これも当たり前
です、ね。まあ、ここはそうですね、遅くていいこと
なんですからね、ことは一切ないです、はい、で次は関心です、
はい、
これは顧客に対して買ってくれるかどうかだけではなく人間的に関心を持っているかどうかっていう話ですね。
なるほどですね。
でこれはすごく簡単なところからできますと、例えばですね、2年半ぶりに会ったのに自分の趣味のことを覚えていたのには驚いたというような、あのお客様からの声がありますね。こういったことは、まあ、私たちで言うとこう情報みたいな、
ちょうど言おうと思って、
あれメモしとくかとかですよね、はい、とかあとはあの出身地覚えとくとかですね、
誕生日とか ね、
やっておくとすごくいいと思います、はい、これ関心ですね、
はい、
とかあのあとはその家族情報とか覚えてたりすると、うんうんうん、最初のアイスブレイクで使えたりしますね。さあ次は喜びです。
喜び、
はい、これ何かっていうと、うん、仕事をすること、顧客に会うことを喜んでいる、
ほほほほ、
不平不満を口にしないってやつですね。これね、こういう人なかなかいないよね
なるほどね、
でこれお客さんの声からすると何かっていうと、お時間を取ってくださってありがとうございましたと本当に嬉しそうに言われると、また会ってあげてもいいと思うとか、営業先に来て暑いとかだるいとか言わないでほしいっていうような声とかですね
そりゃそうですね
こういうようなご意見いただいております、
は
い、
なるほど、
なのでとにかくですね、営業マンって辛い仕事なんだけど、それをお客さんになすりつけるってのは良くないですよってことが一つありますね。ただそのもちろん辛いってこともあるかもしれないんですが、それを喜びに変えるっていうことが好業績者においては非常に強い、あの大切なポイントだと、こういうことを言えますね。だ自分自身でこう楽しみを見つけてね、喜びを感じられるようになるととてもいいかもしれませんね。
そうですね、
はい、でそして次、寛容。
寛容、
これ何かっていうと、はい、顧客のわがままや理解の及ばない点を寛容に受け止めて対応できると、
はい、ああここはなかなか
深いですね。これね、これ深いんですよ。これ線引きが難しいんで
難しい。
これね、ここだけで話すことはできないんですが、
そうですね、
まあお客さんの声で言うと、こちらの都合で散々振り回しても嫌な顔一つせず対応してくれた、次は割の良い仕事を回そうと思っていると。まあだから先日私もですね、はいはい、あのある会社さんですんげえ怒鳴られてですね、はい、安くしろよみたいなこと言われてですねはいというふうにやって、もう一生懸命頑張ったところ、まあ次はあるよっていうのも、ね、はい、そこで結果を出すとですね、うん、次はいいのあげるよっていうことは言っていただけますので、やっぱりここはしっかり頭下げて、うんうんうん、いうことですね。
まあそうですね、
だあのうちの社長はよく言うんですけどお金をくれるお客様に対しては、うん、どんだけツアーを図れたとしても、うんうん、我慢をしてそれを飲み込む、うん、その力をあのそのことを肝に銘じてやっていかなきゃいけないんだと、
うんうんうん、
いうことを言いますね、うん、はい、ですのでこの寛容っていうのも自分の目線で自分視点で自分物差しで、うん、こいつ常識ねえなと思っても、
うん、
お客様の常識に合わせてやっていくっていうことがまず大切なポイントです。うんうんうん、そうしないと業績は上げられませんので。
うん、なるほどね、
これすごく辛いな、割の悪い仕事だなって思ってしまうんですけど、はいはい、これやりきると逆にまた
次がね、
利益につながるんで、
ここだけで結構話せますね、
これね、あの一個のこの一事象だけであの諦めないでほしい。
そう
これがねすごく営業におけるこうなんていうんですかね、経験型となりますから ね、
はい、うん、
これちょっとここだけで今度また話しましょう。
寛容ね、
はい
はい、
次、忠実、
うん、
真心を込めて職務を遂行する、労苦を厭わず職務に励むと、これ寛容のところにも通じるところがありますが、うんうん、例えば、お客さんの声からするとこれ車買った人ですね、恋にしている車のセールスマンは親切なのでトラブルがあるとすぐに電話をしてしまう、本当はいつも本当はサービス部門に連絡すべきだと思うが対応が早いのでいつも頼むし、買い替えの時も連絡するのは彼しかいないと、こういうことですね、
うん、
ありがとうございますとすぐやりますね、うん、っていうことをやっている人っていうのは、まあ、常に連絡来るんでチャンスも来るっていうことですね。
確かに確かに、
はい、で自制、 まあセールスマナーのところでもお伝えをしましたが、自分の感情や欲望をコントロールできる、ストレスに強いということですね。でこれはその自分の感情欲望をコントロールできずに体験に出ちゃうとセールスマナーとしてはアウトと、
うん、
だ同時にそれができる、しっかり体もコントロールできているような人っていうのはお客様に対しても自制をしてその接することができるので、お客様からの信頼を勝ち取れるということですね、うんうん、まあお客様の声からしてとしてはこんなことが挙げられます、
うん、
当たり前だけど自分を管理できない営業マンには仕事は頼めないよと、
うん、
そりゃそうですよね。
そりゃそうですね。
このようなことが顧客を引きつける性格、人柄として挙げられます、
はい、
逆にですね、
逆に
顧客に嫌悪感を抱かせる性格、人柄っていうものがあるわけですよ。
うん、
これはね結構あるんです、たくさんあるんですよ。だからダイジェストでバーンとお伝えをしていきます、
はい、
いきます。1個目、しつこい。
しつこい。
2個目、傲慢さ。
うん。
3、利己主義。
うん。
4、無関心。
うん。
5、強制。6、嘘偽り。7、軽率さ。8、軽視。9、不節制。10、批判。11、憤り、怒り。12、貪欲。13、虚栄心。14、怠惰。15、感謝しない。16、不作法。17、無知。18、自暴自棄。19、やる気がない。もうこれ全部これ19巻の人もうセールスやめた方がいいです。
やめた方がいいですね。じゃあビジネスマンやめた
方がいい、ね、がいいです。で非常にねこれ表裏一体なわけです、
はい、
うん、まあその人に好かれる、嫌悪感を抱かせると、例えば主張性がその強すぎてしまうがために、例えば、主張性も自分のその商品を主張するだけに行ってしまうがために利己主義に取られてしまうってこともあるし、はい、
うん、
しつこいというふうに思われてしまうってこともあるわけですね、
うんうん、
で例えばですね、なんかこう気になるワードってあります？
気になるワードでいくと、
はい、分かんないな、これどういうことなんだろうっていったところありますか？
虚栄心。
はい、ありがとうございます、うん、虚栄心はですね、はい、傲慢さにもつながるんですけども、うん、自分を本当の実力以上に見せようとする人。
ははは、あ、いや、多い。
多いですよね。プラスこれ傲慢さにも つながるんですけど、自分は何でも知っているっていう態度。
うーん、
プライドが高く人を見下すということですね、
はいはい、
で私は教育会社なので、いつも社長に怒られたところで言うと、営業マンが教育会社の先生気取りの営業すると絶対売れませんと、
うん、ほうほうほうほうほう、あ、そうかもしれないですね。
ええ、なので主張性を持つのはいいんですけども、例えばこういうもの、こう例えば自分が知ってる理論だったりとか相手が間違ってたとしても、あ、これこうですよってことじゃなくて、例えば第三者の資料を通じてその人の、
うんうん、
その間違いを正すとかですね、
うーん、
こういう第三者のものを使ってお客を動かすっていうことをやっていかないと、これ講師だったらいいんですよ、
うん、
あなた言ってること間違ってますよ、
営業だからねと、
営業っていうのはテコの原理を使って、うん、
はい、
うん、違う視点を使って相手を動かすっていうことをやっていかなきゃいけない
ん
ですね、
うん、
要はこれが度が過ぎてしまって営業やってて講師もできちゃうような人っていうのは、うん、講師で主張性を高めてしまったがためにお客様からこう傲慢な人間だなとか虚栄心張る人間だなっていうふうに思われてしまう。
なるほど、
これは非常に気をつけなきゃいけないポイントだったりするんですね、
うんうんうん、
だからセールスエンジニアでやってる方とかもそういったことに気をつけていかなきゃいけないですね、
うん、
ではお客様っていうのは自分よりも賢者だっていうことを意識しておかないと間違えてしまうっていうことですね、
うん、そこ勘違いしちゃうと、
そうなんです、
いかんぞと、
ええ、なのでお客様もすでにご存知かもしれないんですが、先日何々の記事でこれ勉強させていただきまして、これどうなんでしょうかっていうふうな聞き方とかすると、あ、実はこれ知らなかったんだっていう風になるんだけど、うん、あなた知らないと思うんだけど僕これ知っててあなたに教えてあげるよっていうのでは大きな違いですね、
うんうんうんうん、
行為は一緒なのに。
確かにね、
はい、それは自分が傲慢な態度でやってしまう、傲慢な態度を自分の中に持ったまま行動してしまうとそうなってしまうし、
うんうん、
お客様ってのは賢者だっていう風に思ってですね、常にその、まあ、 喜びや、ごめんなさい、お客さんの関心とかですね、うん、こういったところを持ってですね伝えるかどうかでは大きな違いなんだよってことを伝えたいんです、
うん、同じようなことであってもね、
そうなんです、
うんうんうん、
であとですね、これ気をつけてる私ポイントなんですけど、嘘偽りですね、
はい、
でセールスプレゼンテーションの中にところどころ嘘が混じっている、知ったかぶり、もっともらしく偽りを語る、これですね、これはあの本当にやめた方がいいです、うん、で数字系でこう大きく言ってしまったりとかですね、これはあのよくあるんですが、あのやめた方がいいです、はい、
大概バレる、
バレるんです、そうなんです、うん、
ここ、
はい、ここはですね、本当に気をつけた方がいいと思いますので、
う
ん、
そうですね、
はい、やめておきましょう、
そうですね、ここは、
はい、という感じでございますね、はい、他にも何かこうありますか。
あとはですね、
自暴自棄、やる気がないとか、
もうコメントなし
なしですかね
無知とかね、
あ確かにそうですね、
勉強だ、前もなんか、まあ、以前の番組でもありましたけど、ね、
はい、
予習してこないとか、
そうなんです、だからここでもお伝えをしているんですが、うん、顧客についてあまりにも分かっていない、
うん、
自社の強み、ビジョン、方向性、経営環境について知らないでセールスをしている、
はい、
だセールスに来るのはある程度訪問先の事業内容くらい調べてから来るべきじゃないかと思う、うん、あまりに的外れな質問をされると答える気もなくなると、
そこですね、
ここなんですよね、
まあ、お相手が当然お時間がない方々が多い中でですよ、
そうなんですよそれでいやお客さん あの田中さんの会社何やってるんですかね
みたいなね、
帰ってもらっていいですかって話になりますよね、
そうなんですよね、でも意外と
これはね
多い、
そうなんですよ、特にまあその見込み客がたくさんあるような、
うんうんうん、
そのセールスをやっていて、
そうですね、
薄利多売ビジネスやってるような会社さんっていうのはやってしまいがちなんですけど、うん、最低限覚えておかなきゃいけないポイントってあるはずなので、
はい、
それはね忘れないようにしなきゃダメですよね、
ですね、
はい、というような感じでですね、はい、特に、まあ、顧客に嫌悪感を抱かせる性格、人柄に関してはもうこれ当たり前のことをお伝えしてはいるんですが、うんうん、意識的にやっていかないと、気をつけていかないといけないポイントなんですね、まあ、もちろんその顧客を引きつける性格、人柄についてもそうなんです。でこの大切なポイントはですね、皆さんすでにやっていることもあると思うんですが、意識的にこのポイントがお客様にとって嬉しいんだと思われる、これを理解した上でやるのとそうじゃなくやるのでは大きく成長の度合い変わりますから、
うんうんうん、
今日の特に顧客を引きつける9項目ですね、明るさ、穏やかさ、主張性、迅速さ、関心、喜び、寛容、忠実、自制ですね、これを意識的にやっていくことでですね、顧客をがっかりさせる行動っていうのはどんどん減っていくと思いますので、ぜひまず自分の長所を生かしてお客様にとってよく見せていくっていうことをやっていきましょう、
うん、なるほど、
はい、ということでですね、
はい、
まあ4回にわたってですね、皆様と共にセールス、営業をやる上で基礎となるセールスエッセンシャルについてお伝えをしていきました。次回からはですね、基礎的な知識についてお伝えをしていきたいと思います。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。